それではアクティブラーニングの部屋始めたいと思います。この音声はですね、東京大学教養学部附属教養教育高度化機構アクティブラーニング部門に、勤めている私たち教員がですね、アクティブラーニングについて、気軽に話し合うという、そういう場なんですけれども、本日記念すべき第1回で、ありまして、今日はですね、オンライン授業をこの2年間やってきて、どうだったかということを3人の教員で振り返ってみたいなというふうに思っています。で、私たちこの2年間ですね、オンラインになってから、オンラインでですね、オンライン授業についてオンラインでワークショップを行ってきてですね、参加者の方たちからいろんなご質問を受けてお答えしたりしてきたんですけれども、その中で自分たちの授業についても振り返るいい機会になりまして、今日はちょっとそういうこともあったのでですね、3人だけでまずはそれぞれの授業についてどうだったっていうのを気軽に話し合っていこうかなというふうに思うところです。今話しているのは中村と言いますけれども、今日お越しになっている教員の先生をこれからご紹介したいと思います。じゃあまず中澤先生お願いします。
はい、私はアクティブラーニング部門の中澤と申します。専門は教育工学という分野なんですけれども、その分野でですね、授業もオンライン授業もしてきましたので、そのお話を今日はできればというふうに思っています。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ続いて伊勢坊先生お願いします。
はい、私はアクティブラーニング部門の伊勢坊と申します。よろしくお願いします。専門は経営学の中の人的資源管理という人の育成に関わるものを専門としています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして中村は国際政治学という分野を専門に研究していますので、本日もそういう授業についてお話ししたいと思っております。そしたらですね、そういう3人でこれからお届けしていくわけですけれども、最初のお題はですね、オンライン授業を行う上で、困ったこと、苦労したことっていうですね、お題で進めたいと思います。皆さん、これお聞きの皆さんもそうだと思うんですけども、オンライン授業っていうのは初めてやるっていうこと、方が多くて、いろいろこの2年間試行錯誤されてきたと思うんですけれども、今ですね、そういうちょっとその苦労の方の部分ですよね、についてまずは、振り返っていきたいかなと思いますが、中澤先生からよろしいですか？
はい、ありがとうございます。私自身はですね、実は2020年の4月ですね、オンライン授業が始まってすぐの頃っていうのは実は授業を持っておりませんで、その皆さんがバタバタ大変そうに慌ただしくされている時っていうのは、実は自分は忙しくはなかったというですね。授業をするという上ではバタバタ慌てることはなかったんですけれども、2021年の4月になって、実際に自分の、授業をですね、オンライン授業を、行うようになって、いくつかですね、気づいた点というか困ったなという点、ここは工夫が必要だなというふうに思った点がいくつかありました。特にですね、オンライン授業で、アクティブラーニングの手法ですね、を取り入れたり、授業中に学生に議論をしてもらったり、何か作業をしてもらうっていう時にですね、より対面での授業の時よりも綿密な準備と運営ですね、が必要だなっていうことをすごく、実感を、しました。なので、その点については、どういうふうに運営していけばいいかなっていうのをですね、考えながら、いろいろなことを試していったというような、状況だったかなと思います。
ありがとうございます。そしたらですね、また中澤先生に戻ってくるんですが、ここで、伊勢坊先生、2020年度授業されてたと思うので、ちょっとその頃のことを思い出していただきつつ、お話しいただけるでしょうか。
はい、2020年度からでしたっけ、
コロナが、ね、そうですね、はい、2020年の3月ぐらいか、日本に出てきて、はい、
そうですね、
そうですね、2020年、
そうですね、はい、中村先生と当時中澤先生はいらっしゃらなかったですけれども、中村先生と本当にバタバタした記憶がありまして、私たちもオンラインで授業するということがなかった ったので本当に手探りで始めたと思うんですけれども、私が困ったのは操作的に困るということはなかったんです。その機材ですとか、うん、そのズームとかのそういったところで困るということよりは、今まで対面では割とこうやってくださいと言えばですね、まあ、その通りに学生が動いてくれていたんですけれど、オンラインになるとですね、あれ先生今何て言ったっけみたいなことは結構ありまして、対面の時と同じような指示出しをしているんだけれども、やっぱり伝わりにくいということがあったので、まあ、工夫をどうしたかというと、もうとにかく指示の手順というか順番と、まあ、手順をもう明確に示して最後に確認して、もうこれでやってくださいっていうのを明示的になるようにと思って意識した記憶があります。
ありがとうございます。そうですよね、僕たちもそれこそ部門主催のワークショップでオンラインにアクティブラーニングについてのワークショップでアクティブラーニングをやる際にはワークの手順なんかをしっかりと具体的に伝えることが大事だってことをいつも言ってるわけですけど、まあ、ちょっと初めてオンライン授業をやるときにはそんなアクティブラーニング部門の教員でもちょっとそこに手こずったなっていうお話かなと思うんですけど、その点中澤先生なんかどうですか？
そうですね。まあ、私もさっき綿密な準備と運営がっていうふうに言ったのは、伊勢坊先生と同じ共通する部分があるかなと思うんですけど、私がやって試してよかったなって思った点としては、Google ドキュメントとかスプレッドシートとかスライドとかを、まあ、ワークシートとして活用するっていうのが、その解決には良かったかなっていうふうに思っていて、まあ、その日学生に議論してほしいこととか作業してほしいことをもう事前にそこにですね、まあ、ワークシートの形で書き出しておけば、まあ、その綿密な準備と運営が必要っていうところにまあつながってきてですね、うん、授業の時にはじゃあこの通りにやってねっていう、まあ、説明っていうか、うん、そこに落とし込んであるので、その点は比較的その授業中にですね、何か言い忘れてないかなとかっていうのをちょっと考えるっていうのは少なくなってよかったのかなっていうふうに思っていますね。
なるほど。学生の目線からすると、あれさっき先生何言ってたっけってなった時に Google ドキュメントを見ればもうそこに書いてあるから困らずに済むってことですよね、うん、でもまあ先生の目線から言うとそれを準備するのはちょっと大変なところもあるので、うん、綿密な準備が必要っていうお話かなというふうに思います。ありがとうございます。
ちなみに、はい、中村先生はどうですか？どんなことに困りますか？
僕はですね、まあ、いっぱい困ったんですけれども、まあ、特に困ったことっていうのでまだここまで出てきてないお話をしますと、模擬国連っていうですね、一人一人がこう米国政府代表とか日本政府代表とかになりきってやるロールプレイの会議っていうのを授業に導入してるんですけれども、これがですねなかなかオンラインでやるのは難しかったんです。で、その難しかったっていうのは何が一番難しかったかっていうとですね、臨場感みたいなのがちょっとこう失われてしまいがちだってことなんですよね。模擬国連の会議も本当に大使になりきってやりますから、こう白熱した議論とかですね、駆け引き交渉みたいなのやるんですけれども、まあ、それが対面の時とですねオンラインになるとですね、ちょっとこう熱量がですね伝わりにくいっていうところが、これ多分プロの外交官の方もそんなこと言ってたのでですね、当然僕たちがそうなのは仕方がないんですけれども、まあそういうところがあって、なんとかその臨場感みたいなものをですねこう維持しつつですねやれればなっていうことで工夫をしたんですけれども、まあ、具体的な工夫としてはですね、ズームのブレイクアウトセッションですよね、小部屋を、まあ、活用して、あそこをですね、学生たちがこう自由に部屋を行き来するように、そういう、まあ、仕掛けにしてですね、ちょっとお目当ての国とお目当ての大使と話したいぞっていう時にですね、自由に行けるように、まあそういう仕掛けをしてですね。で、まあそれをやっぱり最初はそんな割り振られたグループの部屋を自由に行き来するなんてことに学生たちは結構戸惑いますから、いやいや、むしろこの授業ではそういうのは奨励してますよ。もう対面の時とそこは同じようにやりましょうってことで、促すっていうようなことをして、まあ最初の1、2回はちょっと、皆さん戸惑ってましたけど、すぐにやっぱ慣れてくれたあたりは学生たちに恵まれたなと思ってました。というわけで三者三様にいろんな苦労があったわけなんですけれど、まあ今こうやって集まってこんな話をしようってことになっているってことはですね、まあ悪いことばっかりじゃなかったというふうに みんなが思っているからなわけですけれども、ちょっとそういう苦労もありつつですね、まあ今ちょっともうこうやって工夫して乗り越えていったみたいな話も出てはいますけれども、まあ改めてですね、これをやったのが特に良かったとかですね、ここまで出てきたこと、出てきてないこと両方含めてで、結構ですけれども、伺っていければなというふうに思います。そしたらまた中澤先生からよろしいですか？
先ほどのその Google、まあ、スプレッドシートとかスライドとかのをワークシートとして活用するっていう点については、まあ、もう一点ですね、いい点があって、教員がその進捗を把握できるっていうのはすごく良かったなっていうふうに思います。うちの部門でね、そのワークショップとかやっていても、やはり参加者の先生方から、オンライン授業だとなかなか学生の状況を把握できないっていうのがよく悩みとして出てきますけれども、まあ、そういったですね、ワークシートを使って、まあ、そこに作業してください、議論してくださいっていうことがあると、まあ、ブレイクアウトを巡回するだけじゃなくて、まあ、何を今どこのグループがどこまでやってるかっていうのがしっかり把握ができるので、まあ、その点は、先ほどの方法はすごく良かったかなっていうふうに、思っています。であともう一つすごく良かったなって思うのが大副帳ですね。これは部門のウェブサイトでもやり方を紹介してますけれども、私大副帳がすごく大好きで、オンライン授業じゃなくて普通に教室で授業をするときも昔からですね、紙ベースで大副帳を使っていました。で、まあ、紙ベースだと、まあ、手書きでですね、学生はコメントを書いて、私も手書きで、コメントを返してっていう風な運用をしてたんですけど、それをオンライン化したことでですね、まあ、文字数ですね、字数関係なく双方ですね、入力ができるようになったっていうのがあります。なので、まあ、単純に紙の時と比較すると、学生からのその授業後のコメントとか質問の量ですね、字数で言うとものすごく増えて、まあ、こちらからの返事も増えたっていうのはあるんですけれども、より密にですね、コミュニケーション、学生と、教員がですね、コミュニケーションできるようになったのかなっていうふうに、感じていて、これはすごく良かったなっていうふうに思ってますし、まあ、これも先ほどのオンライン授業でなかなか学生の状況が把握できないっていう点にも、おいてもですね、学生からの質問を受けて、それに対する回答とか補足説明ができるっていう点でもすごく良かったなっていうふうに、感じています。
なるほど。対面の時と対面授業の時と同じようにやろうってするだけじゃなくて、むしろ対面授業の時をちょっとこう上回るような、いい効果も得られたっていうお話で、これとても興味深いなと思いましたけど、伊勢坊先生どうですか？中澤先生から今、オンラインだとどうしてもその学生の反応が見えづらいってところに関連してお話がありましたけど。
ありがとうございます。おっしゃる通り、やっぱり対面よりは学生が見えづらいっていうのは、おそらく皆さん先生感じられてると思うんです。で、まあそれをやっぱり可視化するっていうところで、その共有、さっき中澤先生もおっしゃってたように、Google ドキュメントを使って、その学生が何を書き込んでいるかとか、どれぐらい書き込んでいるかとか、まあ、そういったことを知ることができるので、ブレイクアウトルームを巡回しなくてもわかるようなことも多かったっていうのは私が感じたことの一つです。あとは、私がやってた授業は、ある特定の、受講生が選んできた文献に関して、それ発表してもらった後で、まあ、それに関して、本当にできる限り自分が思ってることを、ディスカッションの素上に載せるっていうところをやってたんですけれども、全部、一つの、Google ドキュメントでですね、各班それぞれ書いていくので、他の班が何を話しているのかとか、最後の共有のところで話せないところまで全部書いてもらっていたんですね。なので、対面の時は、その他のグループは、なんか、こういうこと話してるなっていうのは、ちょっと聞こえることはあるかもしれないですけれど、ちょっと離れてるとやっぱり何話してるかわからないとかってこともありますけれども、オンライン授業になって、その共有の、なんだろう、一枚、この授業に関して一枚の、ファイルがあるみたいな状態にしておくと、他のグループでどんな議論があったのかっていうのを、共有しなくても わかるっていうことがあったので、それはその授業の目的によっては、私がやってた授業みたいな、他でどんなものが出てるのかを知るのが大事だっていうような、授業ではすごく、良かったなっていうふうに思ってます。はい。
なるほど。先生が学生が何をやってるかこう把握するってだけじゃなくて、学生同士が他の学生何してんのかな、他のグループ何してんのかなっていうのを、まあ、対面の時さながらに把握できるようにするっていう工夫ってことですよね。それも、
そうですね。
面白いですよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。中村先生はどうでした？
そうですね。僕はさっきとまた違う授業の話で、初年次ゼミナールっていう1年生に論文の書き方を学んでもらうような授業でのお話なんですけども、やっぱりそこでの課題っていうのも、こう学生の反応が見えにくいっていうことだったんですね。で、ましてや1年生っていうことになると、その、クラスメートとの人間関係っていうのを、ほぼほぼない状況でってことなので、そこでこう、いきなりこう、アクティブラーニングをやりましょうみたいな感じで、こう、先生が一人で盛り上がっても、なかなかこう、学生さんの方は難しいなって、なんかこう、ややもすると温度差ができちゃうみたいなところがあって、そこのその導入をどう、こう、スムーズにしていくかってことに、対面の際も、もちろん気を使ってたんですけども、いつも以上に気を使うようになったってことは、オンラインをやってみて、自分がそういうことに気を使うようになったっていう意味ですね、教師としては良かった点かな、というふうに、思ってます。具体的にはですね、シンクペアシェアですよね。一人でまず考えてもらって、で、その後ペアになってもらって、その考えたことを共有してもらってっていうのをかなり多用するようになってですね、ズームの場合ですとブレイクアウトセッションでそのペアになってやってもらうんですけれども、もうお題は本当に何でもよくてですね、特に最初の方のアイスブレイキング的にやるところだとですね、今週受けて面白かった授業とかをですね、お題にして、それをまず話してもらうところから、ちょっと難しい国際政治の話に入っていくっていうようなですね、それでグループワークをやってもらうみたいな、そういう仕掛けをやるようになったんで、これは良かったかなというふうに、思っています。はい。というわけでですね、三者三様、課題を克服していく過程で、いろんな、気づきもあったってことでですね、良かったのかなと、その点では良かったのかなと思うんですけども、一方で2022年度からはですね、全てではないですけれども、対面授業にまた、戻っていくっていうような授業も出てくるわけですけれども、これでその2019年度までにですね、完全に戻してしまうのではなくできればこの2年間ですね、コロナ禍でのオンラインの経験をそこに生かしていくのがいいんじゃないかなと僕なんか思ってるんですけども、そのあたりはお二人はどうですかね。なんか具体的にこの2年間の経験でこれは生かせるなとかですね、そういうことがもしあったら教えていただきたいんですけども、じゃあ中澤先生からまたいいですか。
そうですね。私はやはり先ほどの大副長ですけれども、これは対面授業に戻ってもオンラインで、継続していこうかなっていうふうに、思っています。先ほど言ったように、その振り返りの内容がすごく深くなるというか、学生からのアウトプットが多くなるので、対面授業になっても効果としては、すごく良いことかなというふうに思っているので、そこは継続していきたいなっていうふうに、感じているところですね。あと、やはり、その先ほども言いましたけど、綿密な準備と運営っていうのは、これはオンライン授業だけではなくて、そうですね、オンライン授業だとより求められていたけれども、対面授業でももちろん必要なことではあるので、そこの、やはり、ワークシートに落とし込むとか、何を学生にやってもらうかを明確にするとか、その指示をしっかり出すとか、その辺っていうのは運営の点でも対面授業になっても、もちろん継続していった方がいいかなっていうふうに思っているところです。
ありがとうございます。僕なんかは授業をし始めたのは2017年度からなので、3年ぐらい授業してコロナ禍に入ったんで、まだそもそもの教員歴が浅かったんであれなんですけども、ベテランの先生とかだともうかなりこう対面の授業っていうのは毎年やってて慣れてるよっていうところでやってらっしゃった先生も多いのかもしれないですけども、そこでちょっと初めてのオンライン授業ってことになって、その今中澤先生がおっしゃったみたいに、ちょっと計画を綿密にいつも以上に立ててみるとかですね、そういうことされた先生 生もきっと多いんじゃないかなと思うので、まあ、これはできればこうまた対面に戻るからってこうあんまりこうなんていうんでしょう、油断するんじゃなくてですね、続けていっていただくといいんじゃないかっていうのは多分中澤先生のメッセージなのかなというふうに聞いてましたけど、伊勢坊先生はどうですか？
はい、ありがとうございます。私は圧倒的に資料の共有はやっぱりオンラインが良かったなという感覚があります。自分の授業の資料もですね、対面の時はやっぱり直前まで作ってもいいんですけど、印刷する時間とか考えると結構大変じゃないですか。で、まあ一応前日の23時ぐらいにはアップするので見てくださいっていう形で学生にはお伝えするんですけれども、まあ、印刷をしなくていいっていうのと、まあ、学生の手元にデジタルで残るっていうのは、嫌じゃない先生は全然メリットが大きいんじゃないかと思います。あとはまあ学生がですね、まあ、資料を出してもらうことも結構あったんですけど、まあ、例えば当日の朝印刷して持ってきてねっていうのはやっぱり学生も大変なので、デジタルで共有できるのすごく良かったなと、その点はすごく良かったなというふうに思っています。あとはやっぱりこの今後2022年とにみんながパソコン持って大学に来るかっていうところがわからないのが、まあ一番も、なんでしょうね、難しいところなんですけど、できれば持ってきてほしいなって思うぐらい。で、まあ、その授業の中で共有したいものが出てきたりとか、出てくると思うんですね。そういう時にちょっとその簡単にみんなに共有できるような、まあ、そこでズームを使ってないと思うんですけど、みんなで共有できるようなものがあったりとか、みんなが Google のそのドキュメントにアクセスしてる状態みたいなのが保てるといいなと思うので、どうなんですかね、2022年度皆さん持ってくるのかな。
まあそこは ね難しいですけどもね。ただ資料の共有っていう点もこれ非常にオンラインで多分皆さん気づきがあったとこなんじゃないかなと思うんですよね。で、それは対面になっても、まあ東大で言えば ITC LMS ですよね。そういうツールがありますから、そこに事前にアップしておけば、まあ伊勢坊先生の希望通りパソコンを持ってくれる学生はそれで見ればいいですし、まあそうじゃなかったとしても、その必要な学生だけその事前に印刷して資料を持ってくるとかですね、そういうふうにすれば、まあ地球環境にもペーパーレス化で優しいかなと思うので、まあそういうことができていくといいのかなというふうに思いますけど、中澤先生なんかその点に関してありますか、お考えとか。
そうですね、おそらくですけど、まあその教室での、まあ、今の ICT 活用ですね、学生がパソコンを持ってくるかどうかっていうところももちろんあるんですけど、まあ、教員の側もですね、おそらくそのオンライン授業を経験される以前よりも ICT のツールとか、まあ、パソコンとかを使われる先生はおそらく増えるんじゃないかなっていうふうに、考えています。まあ、それは良い点、オンライン授業での経験の、まあ、良い点がそのまま、良い方向に残ると、すごくいいなっていうふうに個人的には思っています。
そうですよね。確かに。そうですね。僕の場合は、対面授業に生かせそうなことというか、まあ、生かすべきこととしてはですね、まあ、ちょっと繰り返しになる部分もあるんですけれども、まあ、学生の反応が見えないということの、まあ、難しさをオンラインで経験して、それまで以上に、学生の反応に、まあ、配慮するようになった、気を使うようになったってことをですね、まあ、対面になって、目の前に学生がいるからといって、気を緩めずにですね、引き続きちょっと心に持っておきたいなと思ってます。雰囲気作りって意味でもそうですね、学生がこのアクティブラーニングのワークなんかに、特に大掛かりなワークにですね、入っていく際の、雰囲気作りっていう、先ほどお話した点もそうですし、まあ、学生が理解してるかな、ついてこれてるかなってこと、っていう意味での反応を見るってことでもそうですけれども、まあ対面になってもですね、ちょっとお簡単な問いを出して手を挙げてもらうとかですね、いくらでも学生の反応を捕まえる方法はありますし、まあズームでやっていたシンクペアシェアをですね、対面でももちろんこれはできますから、対面でもやったりとかですね、そういうことは引き続き意識してやっていきたいなというふうに思ってます。 さて、もうかなり長い時間、実は話していますけれども、最後にですね、言い残したことじゃないですけれども、オンライン授業をですね、経験してみての感想、これまでお話しなさったことのまとめでもですね、あるいはまだちょっと言いそびれてたなってことでも、結構ですけども、また順に伺っていきたいなと思います。じゃあ、中澤先生から行きましょうか。
はい。これまでのここ2年ぐらい行ってきた部門主催のワークショップなんかでも扱ってきましたけれども、対面とオンラインっていうのは必ずしも対立するものではないっていうことがまず第一にあるのと、あとやはりこのオンライン授業を経験してですね、授業デザインの重要性っていうのは改めて感じられた先生方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。私自身もですね、やはりそこは基本に立ち返ってですね、授業デザインの手順というかポイントに沿ってやっていくことが、オンライン授業においても対面授業においても重要だなっていうのを痛感しました。なのでその点はですね、今後4月以降もですね、対面授業に戻ってもそうですし、オンライン授業もゼロになるわけではないと思うので、その点では意識して行っていけるといいかなっていうふうに感じています。
ありがとうございます。伊勢坊先生いかがでしょう。
はい、ありがとうございます。中澤先生もおっしゃったように、その授業をデザインするっていうことをですね、やっぱりものすごく意識的に実行しようと努力した2年間だったなというのが個人的な感想になります。やっぱり対面で授業設計をしなかったということではないんですけれど、その時間の見積もりは割と曖昧だったり大雑把だったりしたなっていうのはすごく反省で、グループワークして戻ってくるのに1分かかるからこれでこうやってっていう、もうすごく本当に1分刻みで時間を決めていったなっていうところがあります。それでもやっぱり足りないことはあって反省だらけだったんですけれど、対面に戻った時にもまたこういう授業を作る人間としてそういったところを何でしょう、一つ一つ細かく考えていくっていうのは続けていきたいなと、はい、思ってます。
ありがとうございます。最後にちょっと僕も感想を言いたいと思うんですけども、今日オンライン授業を2年間振り返るっていう、テーマでこう話してて、聞いてらっしゃる皆さんの中には、こう、もしかしたらいろんなその機材のお話ですよね。オンラインツールの様々なツールがありますから、そういったお話が出てくるのかなっていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれませんけど、結構3人の話はそうじゃなかった。わけですよね。もちろんブレイクアウトセッションの話とかですね、Google スライドの話とかですね、そういうのはちょっとありましたけども、僕も含めてですね、皆さんが共通して強調されたのがこの授業設計が大事とかですね、準備が大事とか、そういうところのお話だったっていうのはすごくこう印象的で、そこは僕も全く同感です。オンラインっていうのが何かこう特別、オンラインだから何かこう特別なことをするというよりは、ある種特別な環境に行ってですね、改めてその授業作りの何ですか、本質的なところをですね、考える機会ができたっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。それで、本当に大切な学生の反応を見ながら、授業を入念に準備していくというようなですね、ことに、気づけたっていうことなのかなと思うので、先ほどお二人がおっしゃったように、対面にしろ、オンラインにしろですね、2022年度からの授業でも、この気づきを生かしていけたらなというふうに、思うところです。聞いてらっしゃる皆さんがどんなですね、気づきがあったかっていうのですね、ちょっと僕たちの話を踏まえて、また新たに気づかれるところがあれば嬉しいです。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。